今晩恵みをいただく御言葉は御箇所四章です。御箇所四章、御箇所四章、はじめに一節と二節を宣言いたします。終わりの日に主の家の山は山々の頂に固く立ち、丘々よりもそびえ立ち、国々の民はそこに流れてくる。多くの異邦の民が来て言う、さあ主の山、ヤコブの神の家に登ろう。主はご自分の民を道を私たちに教えてくださる。私たちはその小道を歩もう。それはシオンから御教えが出、エルサレムから主の言葉が出るからだ。主は多くの国々の民の間を裁き、遠く離れた強い国々に判決を下す。彼らはその剣を好きに、その槍を鎌に打ち直し、国は国に向かって剣を上げず、二度と戦いのことを習わない。アメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ、我らの愛する主イエス様、あなたの聖なる御名を褒めたたえ賛美いたします。我らは今晩もあなたの宮に集い、またインターネットの回線を開いて、あなたの御言葉に通じる通路を我ら自身で開きました。そのゆえに開いた彼らのうちに、あなたが豊かに命の御言葉を入れてくださすように、あなたのご自身を豊かに招いて、あなたの命、あなたの喜び、あなたの平安によって満たされていく我らともどもでありますように、どうかこれからあなたが支配してください。どうかしもべの唇を支配し、一人一人の重い心、耳を支配してください。これからの全てをただあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。素晴らしい我らの主の御名を褒めたたえ賛美いたします。御箇所、水曜日の夕べはこの御箇所の公開説教になるんですけれども、御箇所の中において、初めはまず、裁きの預言から始まりました、ちょうど預言者イザヤと同じ時代、本当にイスラエル王国の、王たちが、たまに、いい王様が現れたり、けれども、再び、悪い王様によって、偶像礼拝や不貧困や、汚れが活発になったり、そういう時代を繰り返して、でそれで、本当にそのようなことをしていたら災いに遭いますということの予告がなされて、でそれに対して悔い改めたのが南ユダ王国のヒゼキヤ王の、その時代でした。悔い改めなかったのは、北イスラエル王国でした。で結局、このミカの時代、イザヤの時代に、北イスラエル王国は、滅んでしまいました。悔い改めなかったからです。けど南ユダ王国は、ヒゼキヤの時代、悔い改めたので、生き長らえるんですけども、でそれでこのミカは、この当時の時代、本当にきつく、こういうあなた方はこういう悪どいことをしている、特に指導者と呼ばれる人たちの間で、不義が、不正が、まかり通っていて、特に前回の3章では抗議が、行われていない、神は抗議を行われる方であるにもかかわらず抗議が行われていない、ということで、特にこの、3章11節では、もう本当に悪の3兄弟が出てくるんですね。頭たち、祭司たち、預言者たちが悪の三兄弟になって、彼はこぼってお金、金、金、利得をむさぼって、で本当にそのようなことをしているゆえに、この三章の最後十二節では、もうこのシオン、エルサレムはもう畑のように、耕され、廃墟となって、この宮の山は森の丘となるとまで、予告がなされてしまいました。そのような災いの予言がなされるんですけども、4章5章において遠く、未来メシアが現れる、 そして終わりの日について、ね、終わりの日は、全世界から異邦の民が集まってきて、この、ね、エルサレム、ね、神殿の丘シオンは高く上げられるという予言がなされるんですね。この、ね、4章の一節を2節において、ね、終わりの日に主の家の山々の頂に固く立ち、丘よりもそびえ立ち、国々の民はそこに流れてくる。ですから終わりの日においてこの、ね、神殿の、ね、ある主の家の山、これは高く上げられる。これですね、実は、ね、イザヤ書の2章にも全く同じ、ね、まあ、大体同じ予言がなされているんですね。終わりの日において何が起こるか、この主の家の山が高く上げられる、ね、世界中のどの丘よりも高くなる、ね、エゼキエル書の最後、ね、あのエゼキエル書40章以降においてもそのような、ね、高い山の上における聖なる都、ね、聖なる神殿の、ね、幻が見せられます。これ終わりの日においてそれが、ね、なされるんですけども、じゃあこれ今、ね、予言が実現していないか、いや私たちの神の民の中においてはもう、ね、これ実現しているんですね。終わりの時代、確かに、ね、イエス様が再臨される、ね、もう全世界がもう巻物が巻き去られるように、ね、なくなって、そのような終わりの日は確かにありますけれども、今この時代は終わりの時代と呼ばれる、ね、時代なんですね。第一ヨハネの手紙においても今が終わりの時代ですというふうに、ね、言われております、ね。まあ、何故に終わりの時代なのか、これ反キリストが現れたから、ね、終わりの時代だと、ね、書いてありますし、また、ヘブル書においても、ね、キリストが、ね、来られた、ね、時代、それが終わりの時代だということが書かれてあるんですが、ちょっと、今特にですね、ヘブル書の、一章を開きたいと思います。これ冒頭で宣言された御言葉ですけど、ヘブル書一章、一節からのところです。ヘブル一章の一節から四節のところにおいて、終わりの時代においてはどのように神が語られるかについて書いてあるんですね。今がまさに終わりの時代であることがわかります。ヘブル一章の一節から、神は昔先祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、この終わりの時には御子によって私たちに語られました。神は御子を万物の相続者とし、また御子によって世界を作られました。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。また罪の清めを成し遂げて優れて高いところの大能者の右の座に着かれました。御子は御使いたちよりもさらに優れた御名を相続されたように、それだけ御使いよりも勝るものとなられました。アーメン。神は昔の時代、ね、要するに旧約の時代、ね、いろいろな、ね、パートに分けて語られたんですね。ある時は預言者を通して、ある時はトーラ律法を、ね、通して、ね、ですから旧約においてはあたかもパズルのピースがですね、あのバラバラで、与えられたような時代ですけど、しかし今この時代においては御子によって、ね、語られたと2節に書いてありますね。そうです、イエス様、御子なるイエスキリストによって語られているんです。旧約の時代において、ね、そのバラバラだったパズルのピースは御子イエスキリストという実体を、ね、その完成形を目指してそのパズルのピースが与えられてきていたわけです。今この時代、私たちは御子イエスキリストを通して語られているんです。この世界は、ね、御子によって世界が作られた。それから御子は、ね、栄光の輝き、また神の本質の完全な現れと書いてありますね。ですから私たちが御子イエス様を見るときに、私たちは神様のすべてを見ているんです。御子イエスキリストにおいて父なる神様の、 本質の完全な現れと書いてありますね、この3節に。ですから私たちはこのイエス・キリスト、このお方を持っているならば全てを持っていると全く同じなんです。そして私たちは、ね、今私どんな導きがあるのわからないわからない言う必要ないんです。御子を通して語られるからです。御子、御言葉であるキリスト、私たちは今この聖書、ね、ありますね。この御子イエス・キリストは御言葉なるお方として今、ね、この御言葉聖書を通して私たちに語っておられます。だから私たちは、ね、分からない、ね、人生の道が分からないという時は聖書を開けばいいんです、ね、御言葉を通して御子なるキリストが、ね、これが道ですよ、ね、これが今あなたがするべきことですよ、これは今あなたがやめるべきことですよ、全部、ね、これ書いてあるんです。私たちはこの御言葉から、ね、悟しを得て、ね、教えを受けることができるんです。で、ね、御箇所にこのそのことが書いてあるんです。御箇所、ね、御箇所の4章2節見ますと、ね、多くの異邦の民が来て言うって書いてあるんですね。皆さんは異邦の民ですか？そうですね、ユダヤ人からすれば異邦人と呼ばれる私たちですが、しかし神の民になることができるんです。この終わりの時代、御子イエス・キリストを通して語られたその言葉に聞き従った私たちは神の民となるんですね。2節見ますと、多くの異邦の民が来ていよう、さあ主の山、ヤコブの家、神の家に登ろう、主はご自分の道を私たちに教えてくださる、私たちはその小道を歩もう、それはシオンから御教えが出、エルサレムから主の言葉が出るからだ。アーメン。そうです、私たちはこのイエス・キリスト、イスラエルから出たこの神の御子キリストのところに行こう、私たちはその小道を歩もうとしておりますね。それはシオンから御教えが出、この御教え、これトーラーというヘブライ語です。トーラー、すなわちモーセ五章ですね。そしてそれは御教え、主の教えですから、このモーセ五章のみならず、旧約全体のみならず、この聖書、新旧約聖書がすなわち主の御教えです。主の御教え、これがシオンから出た。そしてエルサレムから主の言葉が出る、この言葉ダーバールですね。ダーバール、このダーバール、神の言葉、これは、ね、あの聖書のを通して私たちに語られる言葉であり、また、ね、聖霊を通して私たちに語られる言葉、御子イエス・キリスト、ね、聖霊様は御子イエス・キリストを証しする霊です。ですから日常生活の場面場面において、ね、その聖霊様が教えてくださるんです。そのダーバル、ね、これに従って、私たちは導かれていく。この天聖教会においても、ね、パスタが御言葉を、ね、開いて、語る海先生は、ね、日常生活に適応したダーバルを、ね、語りによく語られますね。この場合は、ね、どうすればいいですか、ね、聖霊様が教えてくださるダーバル、ね、ですからトーラーとダーバル、これによって、ね、私たちは、ね、歩んでいくんです。この終わりの時代、ね、この御言葉を通して、また神が語られる言葉、御霊の導かれる言葉を通して私たちは導かれていくんです。で、さらに3節、主は多くの国々の民の間を裁き、遠く離れた強い国々に判決を下す、彼らはその剣を好きに、その槍を鎌に打ち直し、国は国に向かって剣を上げず、二度と戦いのことを習わない、彼らは皆おのおの自分のブドウの木の下やイチジクの木の下に座り、彼らを脅かす者はいない、まことに万軍の主の御口が告げられる。アーメン。本当に主ご自身による平和の統治がここに書いてあります。国々は、ね、その剣を好きに、ね、打ち直す、ね、剣、あの人を切り刻むための剣、その武器、それが好きという、ね、畑を、ね、耕す道具に、打ち直されて、また、ね、槍、ね、人を突き刺す武器ですね、それを打ち直して、鎌に打ち直す、収穫を、ね、するための、その道具に作り直される。ですから国々は、 本当にこの平和、もう戦うこと、これは一切不要となるんです。なぜなら主の統治、イエス様の支配、それは本当に平和の統治なんですね。この世の中の統治の仕方は恐怖政治が、まかり通っています。人々を恐れで、武器を持って、でそれで人々を恐れさせて従わせる、もし俺の言うことを聞かないならばひどい目に遭うという脅しによって統治をするのが、この世の仕方であるでしょう。けれどもイエス様の統治、これは真逆です。平和の統治です。武器必要ないんです。これが本当に農具に打ち直されて、農業的な生産が、もうはるかに向上するんですね。本当に戦うということ、本当に戦後の日本がなんでこんな短期間に経済が発展したか、もう剣を好きに打ち直し、鴨を槍に打ち直させられたからなんですね。ですから日本、確かに自衛隊はあるんですけれども、しかし本当にもう戦争はしないということのゆえに、ここまで短期間で経済が発展していきました。イエス様の統治は本当にさせられるというよりも、本当に自ら進んで平和を作り上げていこうという、その統治になっていきます。でそして5節において、誠に全ての国々の民はおのおの自分の神の名によって歩む、しかし私たちはいよいよ限りなく私たちの神主の御名によって歩もう。アメン。この5節を見ますと、まだ他の宗教、他の神々を信じる者たちが混在している世界を垣間見ます。けれども私たちに限っては、本当にこの世を限りなく、私たちの神主の御名によって歩もうと、そういうふうに進められております。確かに今この時代ですね、混在しています。私たちクリスチャンは確かにこの宮の中においては、この神だけを恐れ敬うけれども、家族の中にお父さんは、お母さんは、偶像礼拝をして、そういう家族もあります。けれどもしかし私たちはこの平和の神主の御名によって歩もう、こういうふうに私たちは、宣言するんです。確かに偶像礼拝者たち、脅しかけてきます、剣で槍で、何か仕掛けてくるんですけど、しかしクリスチャンは平和の民、イエス様にあってシャロームの民族、私たちは私たちの神に主の御名によって歩もう、これが私たちのやり方です。本当に世の中、特にイスラム教の人たちで過激派と呼ばれている 人たち、剣で、クリスチャンの喉をかき切ってという、そういう残酷な映像を、YouTube で流したり、脅しすかしで、やってきます。あれは神ではありません。あれは悪魔サタン、信じている者たちです。本当に彼らは 惑わされています。彼らも本当に誠の神イエス様は平和の神であるということ、そして本当にこの平和の民は平和によって統治するということ、これに悔い改めて立ち返ることを皆さんは本当に主に祈っていくべきであり、そして悪魔サタンの技は踏みつけていくべきなんです。で、さらに6節以降、全世界の国民が集まってくることが、予言されています。その日主の御告げ、私は足の苗えた者を集め、追いやられた者、また私が苦しめた者を寄せ集める、私は足苗を残りの者とし、遠くへ移された者を強い国民とする。主はシオンの山で、今よりとこしえまで彼らの王となる。羊の群れのやぐら、シオンの娘の丘よ、あなたに以前の主権、エルサレムの娘の王国が帰ってくる。アメン。世界中から主は寄せ集めると言われました。特にどういう人が集められるか、6節見ますと、足のなえた者、追いやられた者、また私が苦しめた者、この三者のタイプですね。足のなえた人、もう本当に自分の足で逃げることはできない、自分の力でどうこうすることはできないような人、ヤコブ、彼は足がなえさせられました。それまで本当に強く自分の足で自分の行きたいところを進んでいって、 罪も犯してきました。悪賢いことをしてきましたけれども、その足を、ね、主に打たれてですね、で彼はビッグを引くようになりました。それ以降彼はイスラエルという新しい名前で呼ばれるようになりました。イスラエル、それは本当に彼がですね、主に求め尽くしたから、主にあなたを離しません、あなたが私を祝福されしてくださるまで私はあなたを離さない、そういうふうにして主に勝ったからです。皆さんも本当に主に掴んで、私はあなたを離しません、それならば主からイスラエル、新しい名前、イスラエルは主と格闘して勝ったものという意味ですね。本当にこの称号が私たちにも与えられるんです。主にしがみついて、主をよりどころとして主に頼む、そのものがこそが主の御前において本当に尊いものになるんですね。またね、主ご自身に苦しめられたものを寄せ集める。なんで主が苦しめるのか、それ人の側に本当に苦しい思いをしなければ手放さない罪があったからです。本当にヨナはもう徹底してもう頭の中ごめんなさいの5文字しか残らないほどに苦しいよ、魚の中に飲み込まれて、苦しい思いをしました。本当に人は、もう初めから主に従順して、いればいいんですが、しかし結局人は自分のやりたいところに方位って言って行ってしまうんですね。そういう人は苦しみを通らされるなくては、主のもとに帰らないようであるならば苦しいところを通らされてしまいます。しかし主はやがて本当にもう主に立ち返って主にごめんなさいした人を帰らせてくださるんですね。そしてさらに、彼らを、何節見ますと、何節は、私は足苗を残りのものとし、遠くへ移されたものを強い国民とする、アーメン。なんと彼らを強い国民にしてくださるんです。一見すると羊の群れのような、弱々しいもの、けれども主ご自身が彼らの王となって、発説では羊の群れのヤグラ、シオンの娘の丘よ、あなたに以前の主権エルサレムの娘の王国が帰ってくる、予言されています。そうです、私たちは確かに羊の群れのような、羊のような愚かな、ものかもしれません、弱いかもしれませんけれども、主がヤグラとなって立ってくださるんです。このシオンの栄光、かつて、ダビデが統治していたような、そのような栄光、ソロモンが、人生の前半統治していた頃のような本当に富に富んだ栄光、また多くの国を領土とする栄光、これが、この異邦人も含む神の民、主によって集められた民のものになるんです。皆さんは信じますか？
アーメン、
アーメン。信じる皆さんのものになります。
ア
ーメン。でさらに9節から見ますと、なぜあなたは今大声で泣き叫ぶのか、あなたのうちに王がいないのか、あなたの義官は滅び失せたのか、子を産む女のような苦痛があなたを捉えたのか、シオンの娘よ、子を産む女のように身もだえしもがき回れ。今あなたは町を出て野に宿りバビロンまで行く。そこであなたは救われる。そこで主はあなたを敵の手からあがなわれる。今多くの異邦の民があなたを攻めに集まり、そして言う、シオンが侵されるのをこの目で見ようと。しかし彼らは主の見計らいを知らず、その計りごとを悟らない。主が彼らを内芝の麦束のように集められたことを。シオンの娘よ、立って麦を打て。私はあなたの角を鉄とし、あなたの蹄を青銅とする。あなたは多くの国々の民を粉々に砕き、彼らの利得を主に捧げ、彼らの財宝を全地の主に捧げる。アーメン。苦しみを通らなくてはならないことがここに書いてあります。なぜならこの当時のイスラエルの民は主に対して罪を犯していたからです。 主に対して罪を犯していたゆえに、このバビロンにまで連れて行かれるということがもう10節にはっきりと宣言されておりますね。10節によって、ね、シオンの娘を子を産む女のように身もだえしもがき回れ、本当に罪を犯したゆえにもがき苦しまなくてはならないところをイスラエルの民は通らされます。本当にそれはヒゼキヤ王の時代以降の王たち、本当に悪どい王たちがまた再び、暴れ回って、いたゆえに、結局その罪を犯したゆえの責め苦を当人自身たちが負わなくてはならないんですね。でそれでやがてバビロンまで行くというふうに書いてあるんですけど、しかし、10節の後半、そこであなたは救われると書いてあるんですね。バビロンまで行ってバビロンにおいて救われる、これどういうことか、皆さん今テフィリンしてますね。テフィリンはどこで開発されたか、バビロンです。バビロン捕囚で本当に、彼らが、都が奪われ、神殿が破壊され、バビロンまで捕囚の民として連れて行かれ、そのバビロンという地の中において彼らは考えたんです。なぜ自分たちは国を失ったのか、なぜこんなひどい目にあったのか、この主の御言葉が、この生活習慣化されていなかったから、主の言葉がライフスタイル化していなかったから、主の言葉と自分が一体化されていなかったから、だから、本当に、日曜日になったら礼拝するけれども、礼拝堂から出た瞬間に罪を犯す、これは御言葉が自分自身と一つになっていなかったからだ。というわけで御言葉と一つとなる教育、テフィリン教育が開発されたんですね、バビロンにおいて。でそしてバビロンにおいて開発されたテフィリン教育、これをイスラエルの民がずっと守ってきたゆえに、イスラエルの民世界中に散らされました、ディアスパーされました。普通、世界中に一つの民族が散らされたらもう、100年もたないんですね。その民族は歴史の闇の中に葬りされていくのが普通ですけど、しかしなんとイスラエルの民はずっと各散らされた場所場所場所場所においてしっかりとテフィリン教育の上に御言葉を子供にしっかりと刻み込んで、そして世代から世代へとずっと御言葉教育を受け継がせていったゆえに、2500年、バビロン捕囚から数えて2500年という長きにわたっても彼ずっと国を存続し続けたんです。驚異的なことです。皆さんも今するしています。皆さんがテフィリンしているならば、子供に、孫に、ひ孫に、ヤシャゴに、黒孫に、もうずっとずっとずっと、この御言葉が受け継がれて、その人はたとえ散らされたとしても栄えていくんです。なぜなら、ユダヤの民は、旧約立法だけを、テフィリンしていたんですけども、今私たちは新約イエス・キリストの福音、今まさにルカ福音書をテフィリンしてますね。そうです、ゴスペル、これを極みつけているから皆さんはこの時代強いんです、皆さんはこの御言葉のゆえに栄えていくことができるんです。でこの、イスラエルの民当時は、本当に主の計らいによってこのバビロンにまで、連れていく、そして多くの国民がですね、この神の民をあざけるんですね。シオンが犯されるのをこの目で見ようって。けれども彼らがこのシオンに集まってくる、確かに終わりの時代、黙示録、啓示録においても書いてあります。神の愛された都、このエルサレムが悪どい者たちによって取り囲まれる、この、神の都を滅ぼしてしまおう、その企みが起こるんですが、しかし、なぜ彼らがそこに集められるのか、これですね、主の大掛かりなおびき寄せ作戦なんです。おびき寄せ作戦、皆さん知ってますか？どうやるか。おびき寄せ作戦、わざと、悪どい者たちをおびき寄せさせるんですね。でそれでおびき寄せられたところで一網打尽にするんです。啓示録に書いてあります。悪どい者たちがこの神の愛された都を取り囲んだ、したら天から火が降ってきて彼らを、一瞬にして焼き滅ぼしてしまった、そのことが起こります。なぜね、この悪どい者たちが集まってきたか、それは12節見ますと、彼らは主の見計らいを知らない、その計り事を知らないって書いてありますね。そうです、主のおびき寄せ作戦を知らないんです。で主は彼らを内場の麦束のように集められたことを、 ですから悪どい者たちが集まってくる、ね、でそしてああどうしよう、もう悪どい者たちに取り囲まれて今にも彼に滅ぼされそうだ思った瞬間ですね、実はそれ主が、ね、集めた麦束なんです、ね、悪どい者たちが集められたそれ主が集めた麦束、ね、どうするか、それを神の民がですね刈り取るための麦束なんですね。13節に書いてあります、ね、シオンの娘よ立って麦を打て、私はあなたの角を鉄とし、あなたの蹄を青銅とする。あなたは多くの国々の民を粉々に砕き、彼らの利得を主に捧げ、彼らの財宝を全地の主に捧げる。アーメン。今このことがこの時代皆さんの中に起こることをイエス様の名前で宣言いたします。アーメン。アーメンした人々に実現します。アーメン。何故に地球が集まってくるか、それ麦として刈り取るためですね。麦を打って、そしてその打たれた麦を神の宮の宝物川に収めるためなんです。この13節の最後に、彼らの利得を主に捧げ、彼らの財宝を全地の主に捧げると書いてありますね。そうです。何故に私たちは国々の財宝を手にするのか、それは主に捧げるためです。何故にイスラエルの民はエジプトからぶんどったのか、主に捧げるためです。あなた方はエジプトから剥ぎ取らなければならないと主はモーセを通してイスラエルの民に仰せられました。何故に剥ぎ取るのか、確かに430年もの本当にただ働きさせられたその報い、エジプトにきっちりと払わなくてはなりません。その430年分のお給料に剥ぎ取らなくてはなりませんけれども、しかしそれ剥ぎ取った結果、彼ら出エジプトした後、彼ら何にそれを捧げたか、これ幕屋建設に捧げましたね。荒野で幕屋が建てられました。そのためにふんだんな金が、ふんだんな貴金属が、ふんだんな宝石が用いられました。主に捧げられるためです。皆さん今、栄光の富欲しいですか？
アーメン。
じゃあ栄光の富が与えられたら何に使いますか？
主に捧げます。
アーメン。主に捧げるためです。主の宮を建てるため、栄光の実在教育をする学校を建てるため、御言葉教育を建てるため、また栄光のビジネスをもっともっとし、また本当に将来有望な若者たちに未来を備えてあげるために彼らは捧げられるものです。皆さん栄光の富が与えたら、やった、東京に高層マンションを買おうとか、自分の利得のためにやったら、この自分の利得のために、悪の三兄弟、利得三兄弟みたいに滅ぼされてしまいますよ、ですから私たちは与えられたら、それを主のために捧げるならば、もう永遠の命の書物に記録されるんです。この、誰々は、この与えられた利得を栄光の主のために捧げたゆえに、多くの若者たちが、本当に御言葉教育を受けて、生涯御言葉から離れないで、その3世代4世代、1000世代に至るまで、栄光の時代が作られた、そういうふうに書き記されましょう。皆さんは本当に今このようにして、多くの苦しみがあるかもしれません。また、目に見える実態がまだないかもしれないけれども、信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。信仰によって実態を見ましょう。将来を見ましょう。農夫が、本当に畑に種をまくの、これあこの撒いた種も全部鳥についばまれるんだって思いながら撒いてはおりません、たまわに実った実りを喜びながら刈り取る様を、それを楽しみ、目で見て、ビジョンとして見て楽しみつつ撒いてるんですね。皆さんも今栄光の種まきをしましょう。本当に将来のたわに実った栄光の子供たちを見ましょう。それによって今まいて、そして本当に栄光の種まきを今この時していって、将来豊かに刈り取っていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
それではいただきました御言葉をそれぞれが思いつつ、今主の皆を呼び求めて、そして主の呼び求める祈りのうちに、この栄光のビジョンを皆さんが垣間見て、そして今しばし主の御前に静まる時を持ちたいと思います。それではそれぞれ祈る時を持ちましょう。 栄光の未来を仰ぎ見ます。それをビジョンとして、幻として、夢として、それを握りしめて、本当にあなたが見させてくださるこの夢、栄光の次世代を育て上げるために御言葉教育をし、また御言葉学校を作り、御言葉幼稚園を作り、そして御言葉先生を集め、また御言葉に基づいたビジネスをし、御言葉に基づいた投資をし、そのようにして父を本当に栄光の将来を築き上げていく未来を私たちは見ます。そのために必要な諸々があります。主よ、人が必要です。経済が必要です。あなたが備えてくださいますことを信じて感謝いたします。主よ、本当にあなたはこの栄光のビジョンを見る者にあなたは与えてくださることを覚えます。それゆえに我らは求めます。本当にあなたに心が手において行われることがこの地上において行うために、主よ、あなたが私にこれらを与えてくださいますように、そして本当にそれを実行する力を、また主よ、本当に実際にそれが与えられた時において誘惑に落ちることなく勝利し、そして本当にあなたに約束を捧げられたその誓いを果たすように、主よ、本当に私たちを守って導いてください。どうか一人一人が見ている本当にあなたにある栄光の未来のビジョンを実体化するまでに握りしめて、それを完成させていくその力を与えてくださるように、どうかよろしくお願いいたします。あなたが今回も本当にこの栄光のビジョンを見させてくださったことを感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。
天に待ちます我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来らせたまえ、御心の天になる孤独知事もなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許す孤独、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
ではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストの名前によって祝福いたします。
アーメン。アーメン。